皆様、おはようございます。言霊師の前田大輔です。昨日はですね、翡翠山下コラボ公演の、名古屋の公演ですね、が、無事、大盛況のもと、終了いたしました。本当にご来場いただいた皆さん、誠にありがとうございました。なんか一晩ね、明けて、本当まだまだ興奮冷めやらぬという、感じですけれどもね、本当に昨日は、会場全体がですね、一つに、まとまったというか盛り上がったというか、まさにね、こうワンチームって今ちょっとキーワードですけどね、みんながこう心が一つに結ばれたなというそんな、一日を体験させてもらいました。本当にありがとうございました。本当にですね、たくさんの方にご来場いただきましてね、最終的には本当に120名近いご来場の方、本当に足元ちょっと悪い中でしたけれども、お越しいただきまして本当にありがとうございました。で、またね、こういった講演会があるよということでシェアしてくださった皆さんも本当にありがとうございます。おかげさまで、ご縁ある方がね、たくさん集まっていただいて、翡翠小太郎さんと山下博史先生の、本当にね、中身の濃い日本の知恵、お二人それぞれの切り口からのね、お話が、たくさん聞けて、そしてですね、来場の皆さんもですね、ワークショップで初めて会うという方々同士でもですね、非常につながって、お互いの思いを、語り合って、本当にね、今回のテーマである、結びというのがね、実際にこう実現できたなというふうに、そういうふうに感じさせていただけるコラボ講演でございました。本当にですね、山下先生、翡翠小太郎さん、それぞれのね、切り口でまず講演がありました。まずは山下先生はですね、本当に、この名前の言霊ですよね。自分自身の、持って生まれた名前の中から、その中に、使命というものがね、自分の果たすべき使命というのが入っているよということで、ご自身の名前、ヒロシの日からですね、日も解かれてですね、でそれぞれの皆さんのお名前の中にもきちっとその大和言葉のね、言霊の力が入ってますよというお話から始まりですね、この新元号のね、その令和というね、言葉の中にもですね、その大和言葉の中にもしっかりとこのこれからの時代をね、表す、言霊がしっかり入ってるよということで、日本としてのその使命をね、紐解かれ。で、最終的にはですね、実はですね、11月14日に行われます、新天皇による大事な、皇室の儀式、この大嘗祭っていうのがね、あるんですけれどもね、これはずっと本当長年、天皇が代々ね、即位した時に神と一体となる、この儀式、大切な儀式があるんですけども、その意味合いをですね、お話しくださいました。なかなかね、内容が多岐にわたって本当に皆さんも、情報をたくさんね、耳にしたと思いますけれども、これだけすごいね、日本の知恵が受け継がれてるんだなということを体感されたと思います。で、続いてですね、登壇されたのは、翡翠小太郎さんということで、名言セラピーなどのね、ベストセラー作家さんね、もう本当に50冊以上のもう著書をお持ちの作家さんですけどもね、本当にね、心温まる実は奥様とのエピソードをもとにですね、なぜ翡翠さんがこのベストセラー作家になれたのかというね、そこをですね、本当に奥様との温かいやり取り、心温まるこのエピソードの中からですね、お話しくださいました。最初はですね、本当に順風満帆ではなくて、なかなか夫婦仲も良くなかったというお話もありました。でもそのね、一見、逆風に思える、こともですね、実は自分自身が力を発揮するには必要だったと、今振り返れば。ね、その時は大変でしたけど、そこを乗り越えて、頑張ったおかげでですね、今の自分のベストセラー作家としての、実績を残すに至ったということは、この奥さんがいて、今の自分があると。いうね、この逆風と思ってたものが見方を変えれば実は追い風だったというね、そういうエピソードを本当にね、聞かせていただいて、もう皆さんね、もううなずきまくりで、納得です。 当にアンケートでもね、まあ、そういう夫婦になりたいですってね、これから結婚を目指す方の一つのヒントにもなられたと思いますしね、まあ、そういうね、本当にあのご自身の体験をもとにお話しくださり、そしてね、パズルの法則っていうね、まあ、一人一人が、まあ、デコと僕もある、まあ、それぞれ一つ一つのピースで、そのピースをね、一人だけ大きくしても意味がないと。やっぱりそのありのままの自分自身で、周りとね、こうつながっていく目線、まあ、そのね、足らないところを周りの人の、まあ、デコでね、自分の僕を埋めてもらうっていうね、そういうことでみんなが一つの世界を作っていく、一人一人が、個別のピースだけれども、それがつながることによって大きな一つの、作品になるというね、まあ、そういった目線もお話しくださいました。ですので、本当にですね、山下先生、翡翠さん、それぞれの切り口からお話しいただきましたけれども、要はですね、一人一人がしっかり、自分自身のね、持ってる価値というものをですね、自分で受け入れて認めて、ね、そしてそれで周りの人とつながっていく、まあ、基本的にこうテーマが結びですから、お二人の切り口からその結ぶことの大切さ、まあ、実はこれは日本人が大切にしてきた、まあ、結びの精神だよということで、紐解いていただきました。本当にね、納得のお話でした。で、その後実際にね、両側のお席の方とですね、3人1組になって、まあ、ワークショップということで、自分自身の名前に込められた使命をしっかりと受け止めてもらって、で、そこから自分なりのこの宣言ですよね、これから、自分はこういう役割を果たしていきますっていうことをこう原告がしましてですね、お互いに、発表し合って、それをみんなでおめでとう、よかったねってことも、さも現実化したかのような、このいわゆる予祝をですね、会場全体で、やりました。もう本当にですね、あちこちでその拍手、声援、悲鳴に近いですね、喜びの声が湧き上がっていました。ですから本当にね、聞く、まず講演を聞くということから、そしてまた自分自身の思いを放つっていうね、そしてみんなで、結ぶというね、こういう本当に、素晴らしい流れの、講演会だったなということで、アンケートも本当にね、皆さん喜びの声がたくさん多く寄せられています。で、翡翠さんに初めてお会いしたという方もすごく感動されてました。本当に実際翡翠さんっていたんですね実在したんですねっていうようなお声もありましたし、非常に、翡翠さんも山下先生もお声がね、非常にやっぱり柔らかいお二人だということで癒されましたということで、ね、本当の言霊をお持ちの二人だなというようなお言葉もありましたし、まあ、自分の名前があまり好きじゃなかったけれども、そういった使命というものと向き合ってね、自分の名前がね、胸を張って、あ、好きですってこうね、より好きになって、自信を持ってね、お伝えができるようになりましたっていう声もあったりですね、本当にいろいろな、皆様気づきを、お持ち帰りいただいたと思います。ですからですね、まあ、本当にこれは、これからの日本に必要な、まあ、気づきがたくさんある、改めてすごい講演会だったなというふうに感じておりますので、実はこれ今日で終わりで、昨日で終わりではなくてですね、最後、最終ファイナルがですね、11月10日に大阪高槻にて、行われますのでですね、まだ、実は東京、名古屋と、ちょっと参加することができなかったわという方はですね、最後ファイナルにですね、ぜひ結集していただいて、大阪まで足を運んでいただいてですね、東京、名古屋参加された方も、もう最後ですね、きっとこの大きな渦がですね、大阪に、また最後爆発してですね、次の2020年への、大きな弾みになると思いますので、ぜひその場を感じてね、雰囲気を、体にこう染み込ましてですね、現場に持ち帰ってもらえたらなというふうに思っています。ですんでね、この流れ私も、持ち帰っていろいろまた今後の発信につなげたいと思いますので、引き続きこの LINE アットをですね、お聞きいただきまして、またお知り合いの方にもぜひこういった発信してるよということで、日本の英知が聞けるよということでお勧めいただけたらと思っております。本当にですね、昨日はたくさんの方、まずはですね、ご来場いただいた皆さん、本当に心から感謝します。ありがとうございました。そしてまたこういったイベントあるよということでシェアしていただいた皆さんも本当にありがとうございました。 でね、この当日までいろいろと、まあ、かぎひなたにですね、動いてくださった、まあ、スタッフの皆さんですよね。まあ、上田淳さん、ね、名古屋のリーダーとして、本当にいろいろとお忙しい中、動いていただきました。で、その上田淳さんの思いを受け取って、動いてくださった名古屋の刈谷のスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。そしてですね、まあ、何よりも、このお二人ですね、日本をこよなく愛し、日本の英知を伝え続けている、この山下博先生と翡翠小太郎さん、本当に、ありがとうございました。心より感謝申し上げます。まあ、最後ね、大阪に向けての、またさらなる、まあ、面白い内容の話が、皆さん期待してると思いますんでね、ぜひお二人にも、十分皆さんね、期待をしていただければ、より、その期待を超えたお話が聞けると思いますので、ぜひ会場に足を運んでいただけたらと思います。皆さんにとっても大きな人生のターニングポイントになると思いますんでね、ぜひその日も大きく結んでいただいて、まあ、ワンチームで会場一体となって、うん、盛り上がりたいと思いますので、ではまたね、11月10日に向けていろいろ発信していきたいと思いますので、明日以降もどうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。ではまた、お会いいたしましょう。今日はこの辺でありがとうございました。